はい、では後半のトーク、なんですが、今日はいつもなんかほにゃらーっていう感じで喋ってるんですが、今日はテーマがあります。今日のテーマは何かというと、ヒップスター。このヒップスターという言葉が何なのか、ということをテーマにしていきたいと思います。日本語でヒップスターという言葉がどれぐらい普及しているのか、多分、普及してないんじゃないかなと思うので、でどうしてこのことがテーマになったのかというと、ちょうど1週間前のことですと、京都に観光に来たアメリカ人の方2人と食事をしました。なんで食事をしたかというと、ロンドンでお世話になった、私9月にロンドンにいたんですが、いろいろお話を聞かせていただいた方からメールが来て、おいっ子が京都にいるんでよろしくとメールが来ました。よろしくと言われてもどうしたらいいんだろうと思って、そのおいっ子に、連絡を取ったら、観光ガイドに掲載されていないおすすめの場所がありますかというメールが来ました。一応これ英語で勝手に訳してるんですけど、で、あ、そういえば私が住んでる近所のお寺とかいいなと思ってメールをして、そしてもしよかったら近所に来られたら私のところで食事をしませんかとメールを書きました。で、お客さんが2人来ていただいて、で、その時、私の母70歳代と麦子50歳代とかなさん30歳代、この3人の女性が2人のアメリカから来た男性をお迎えをして、30歳代かな、いろいろお話をしているうちに、まあ、自己紹介的なお話になりますよね。でふっとこのヒップスターという言葉が、彼ら2人から、出てきて、何そのヒップスターって、私たち、まあ、言うならヒップスターかなって言われて、ヒップスターって何ということになりました。で結局ずっとヒップスターとは何かというお話になったわけです。でその会話を総合すると、私のイメージですと、ヒップスターとは、アメリカでいうヒップスターとは、情報にすごく敏感でメインストリームではない、メインストリームには乗っからない、でなんか音楽でもあんまり聞いたことがない、音楽が好きで、こだわりが強く、すごく意識が高い、アメリカ版意識高い系なのかなと思います。でかなさんに、どうやったどうやったって、後でメールしてもらった、ヒップスターって何やと思った、って聞いたら、初めて聞く単語でした、これはあくまでも彼らの話からですが、私がイメージしたのは逆ミーハー、っていう感じでしょうか。ミーハーではない。このミーハーっていうのは何かを英語で、また説明していただくと、結構ミーハーって、どこから来てる日本語でしょうね。ミーハー、逆ミーハーだからミーハーではないと。でも流行を追いかけるミーハー、ミーハーっていうのが日本語で言うと流行を追いかける、人たちだとしたら、ミーハーではないと意識するあまり、ちょっと、まあ、好きだからというよりは格好つけてミーハーでないもの、あるいは自分のジェネレーションでみんなが追いかけているものではないものを追いかける、ということなのかなというふうなこうイメージを受けたみたいでした。で私の母70歳代は、昔で言うたらスノップ、スノップって自分では私スノップとは言わない、ちょっと気取り屋さんっぽい、そういう感じですか、人に対してあの人スノップやねみたいな、そんな感じのニュアンスかなと我々、3世代はこういうふうに受け取ったんですが、さてアメリカ在住の3人、トムさん、マイクさん、ユータさんは、このヒップスターが何かということを日本語で、英語で説明をするとはどうでしょうか。さあ、3人の方、どなたでもいいですが、説明していただけると、あるいは印象を言っていただけると嬉しいんですが、これみんな苦笑してるんですね。苦笑してる、ラジオ、ストリーム配信お聞きの皆さんは表情が見えないですか。ちょっと説明しにくいなっていう顔してますが、どうでしょうか。マイクさん、ちょっと困った顔をしてますか。
いや、もう、先ほど麦子さんが言われた通り、全然、まあ、説明しにくい言葉なんですけれども、で多分というのは、その言葉はですね、多分2000年前半から、まあ、使われてるんなので、まあ、その言葉が人によって使われれば使われるほど、なんか その意味が割とですね多分広くなりました、
うん、
だからたくさん意味があります。で、
うん、
そして人によってその意味が違うかもしれへん、あのかもしれません、ごめんなさい、うん、あのまた関西弁が、はい、できちゃった。で多分あの先ほどあの麦子さんがまあ説明された通り、まあ、その定義もあるし、で僕にとってそのヒップスター、まあ、その言葉が、まあ、あまりいい意味ではないんです、
うんうん、
あの実はなんかその人にどういうかな、まあ、実証で使われたこと、まあ、一応それを、まあ、聞いたことはないです。あのつまり僕がヒップスターだというよりも、もうこいつらヒップスターやれ、うん、という言い方が、まあ、一番、まあ、普通かなと、はい、思います。
おお、じゃあ大阪にいたら何ヒップスターしてんねんみたいな、なんかこう言われそうな感じの言葉ですかね。あんまりこう自分で私はヒップスターというよりはちょっと批判的に使う言葉だけど、使われてるうちに言葉がこういろいろ広くなって、オリジンにヒップスターという意味と、また、みんなが使う意味とは変わってきてるっていう、そういう側面もあるかもしれないねということかな。
そうですね、うん、僕のイメージだったらその本来の意味は、まあ、ちょっと批判しているし、まあ、批判的な意味があるし、でその多分ニューヨークに住んでいるどういうかな、うん、まあお金持ちの子供、うん、まあ、20代30代の、
うん、
はい、人に限られているんですけれども、今で、うん、まあなんか、うん、まあ多分僕の世代みんながヒップスターだという、もう意味もあるかもしれません。もう使い方もある、はい、
結構余裕があって、る階層の人たちのファッションでもあるし、でもなんか意識としてなんか共有されているものもあるかもしれない。じゃあトムさんどう説明するだろう英語で。
What is it? いきなり What are you asking here?、
うん、
What is the question?
About the hipster. What is a hipster in English? Or for you?
Okay, that's two different questions.
Two different.
One is it's whatever people decide it means. It's not a specific term. It's certainly not a term that, at least until recently, has been claimed by the people that it's been used on. So they would all deny being hipsters. It's a term that people use to describe other people.To me, what the term generally means is someone who, for lack of a better way of putting it, imagines that they are cooler than anyone else, that they are more hip, in other words, than anyone else. And so they go out of their way to construct their lives around this notion of hipness, by which I mean to say that they choose their tastes...They choose how they exercise their tastes or spend their time by selecting things that are more interesting or more unique or more hip, for lack of a better word, than what other people do. So it's kind of like a contrived state of superiority based around one's tastes, if that makes any sense. Do you see what I'm saying?
Thank you. Thank you, Tom さん。なるほど。やっぱりこう他人をこう表して言うときに使う言葉で、ね、なんかちょっと自分優位みたいなんだったり、こう、モアヒップっていう言葉が出てきて、私モアヒップのヒップ自体がよく分からなかったので、ヒップがどんな意味かなも含めて、ちょっとリュウタさん今トムさんが言ってくださったことを要約していただいて、なんか解説を加えていただけるといいかなと思うんですが、
まあ意味としてはそのマイクが言ってたようなのにも近いと思いますけど、他の人を呼んで使う、他の人に対して使う時、
うん、
まあことが多いか て、そのあいつはヒップスターやからみたいな風に言うっていうのはあると思うんですけれども、まあと何でしょうね、こだわりが強くて、あと、まあ、これ僕のなんか主観がイメージが勝手に入りますけど、他の人が何かをはやりをかっこいいって思う前に自分がそれをかっこいいって思ってたって言いたいみたいな。
ああ、そんなのも前から知ってるよ。
まあそうですね。そんな感じでちょっと優越感を持ちたい。で、まあ、そこら辺はトムさんのイメージともちょっと似てるんじゃないかなと思いますけど、まあそういうようなイメージもあるかと思います。ヒップ、まあ、ヒップっていうだけ言うと、それもいろんなすごいなんていうか定義のない言葉なので、あそこのレストランはヒップだよって言われて、じゃあそれが何を意味するのかって言うと、
日本語みたいに結構曖昧な言葉があるんだ。
まあ現代的だけど、なんていうか上流階級的な洗練があるわけではなくて、まあでもかっこいいけどのかなみたいな。
で、生きがってるって感じ。
いや、まあそこまで悪い意味はないかもしれないですけど、なんでしょうね、イケてる。ちょっと違う。ちょっと違うか。まあでもそれぐらいザクッとした言葉な気もします。
そうなんだ。
ザクッとした言葉。
もともとは使い方も変わってきてるっていう風におっしゃってたし、多分受け取る側によっても違う使い方だったり、コンテキストによっても違うんだと思うんですが、以前リュウタさんが送ってくださった、なんか Google でこの、
はい、
いろんな用語がどう、使われている頻度みたいなものがどう変わってきているかっていう、なんか統計のグラフを送っていただいたことがあったかと思うんですが、
そうですね、はい、
ヒップスターっていう言葉自体は今使われているのとは別に結構、50年60年代ぐらいから使われているような統計上、
そうですね、
っていた
ですね、そうですね、コーパスっていうのは、まあ、本とか出版物で使われている言葉の、を相対的にデジタル化して解説できる、
検索することが可能なもの、
そういうデータなんですけど、そうですね、それで見ると50年代60年代ぐらい使われてて、60年代ぐらいにはやっぱり一度割と使われてて、でもその後はかなり下火になって、で、その後は、まあ、マイクが言ってたみたいに2000年前後から、現在の使われ方では2000年前後から使われてるようになって、あとまあそうですね、世代でいうといわゆるミレニアル世代とかのライフスタイルとかともちょっと関係あるかもしれないですけど、まあ、それ2000年前後からまた使われるようになって、最近はだいぶ使われてるっていう、そういう感じのグラフが出るんですけれども、
そうですね、こうなんかネットで調べてみても、50年代にこうアレン・ギンズバーグの著作のホエルやノーマン・メーラーによる僕自身のための幸福などによりヒップスターっていうその単語がに言及されることがあって、当初は現代の感覚に敏感な人や本当の感覚を持った人という意味で使われていたりした。60年代に流行したヒッピーの語源になったことも知られているとか、こうがそういった類の説明をしてあるものがあったりしましたけど、ヒップスターという言葉自体が、まあ、HIPSTER、なんですが、これが時代によっても違う使われ方をしていて、私ヒップスターと聞いた時に ヒップの星なのかとかと思ってしまったんですが、そうではなくてヒップをする人みたいな、ジンスターみたいにジンする人みたいな、うん、そういう言葉で時代によっても変わってきて、玉木さんがヒップスター何って聞いたら、こうイメージとしてファッションとして、ヒゲ、ヒゲに黒眼鏡っていうようなこうイメージがあったり、そしたら龍太さんだってヒゲに黒眼鏡だしとか思ったりするし、あの結構ヒゲ生えてる人もいるし、なんですか、なんかファッションスタイル、見た目のスタイルも、なんかイメージとしてあるのかな。
なんかそれも多分時代によっても違うとは思うんですけど、うん、今ヒップスタービアードっていうと、
うん、
多分あのものすごいヒゲをたくさん生やすことなんだと思うんですね、うん、まあ、僕は見えない、まあ、ラジオの向こうの人には分かんないですが、うん、僕はあごひげちょっと生やしてるんですけれども、うんうん、あの、そうですね、顎の下、耳から顎までずっとつながったそれなりに長めのひげを生やす、
うん、
でちゃんと手入れしておいてみたいな、うん、そういうのがあの 今現在のヒップスターひげのイメージかなとか、 あとメガネはあのちょっと大きめの縁の太いメガネ、
うん、
まあ、僕もちょっと大きめのはしてますけど、そこもこれよりも縁の分厚い
強調したような
みたいな、のがなんか今現在のそのヒップスターの格好みたいなイメージかなという気はしますけれども、
ああ、なるほど、面白いですね、あの言葉も時代によって変わるし、あので、私が手元に今、佐久間由美子さんっていう人が書かれた2014年日本語でヒップな生活革命っていう、そういう、本を持っている、手にも朝日出版社かな出て、これ以前読んだことがあって、その時あのヒップスターっていう言葉もこの本の中に入っていることを後から気がついたんです。後からというか、みんなで話した後に、気がついたんです。でもこの本の中ではなんか今までのこう消費生活みたいなものを、大量生産大量消費みたいな生活をちょっと見直して、いろんなものづくりとかにこだわったりとか、あの環境にを考えたりとか、そういうこうこれまでの上の世代のやり方みたいな、あるいは当たり前だと思った生活っていうもの、こう不況とかもあって、その後考え始める世代がクリエイティブにあの生活をこう変えていってるっていう、都市の中でもっていう、そういったこうニュアンスで、書かれていて、こちらの場合はこうポジティブに、使われている言葉なのかなと思ったりもしたんですが、多分言葉はこうどんどんこう変わってきて、その人たちのスタイルを他の人が見て、評したりとか、本当はあのニッチな市場を狙ってニッチな市場にいたはずなのが、そうになってみんながこうヒップスターっぽくなっていくと、それをまたあの評するあの、こう表現する人こともあったりとか、マスコミで取り上げられたりとか、いろんな形で言葉が変わっていってるのかもしれないです。マイクさんいかがですか、最後みんなこうみんなが話してみて、ヒップスターって。
そうですね、うん、まあ。あのまあ、いろんな発言できることがあるんですけれども、まあ、一応、うん、あのまあ、先ほどのなんかヒゲの話なんですが、
うん、
多分一番イメージできるのはそのヒップスターのヒゲはですね、あの、うん、多分19世紀のなんか男性のヒゲをちょっとマナーに、マネにする、はい、ようなことですよね。だから、はい、19世紀の男性のヒゲをイメージできれば、はい、これがもうヒップスターのヒゲですよ。
そうなんだ、じゃあちょっと昔に戻って、であとなんか古いものが好きだとか、古い、
そうですね、
あのいろんな廃材をもう一回使って、いろんなものを再利用する、リユースしたりとか、
うん、
あの、うん、そういったこともあったりするのかなと。
まあ、そうですね、いや、あのヴィンテージっていう言葉が結構あれですね。
そうそうそう、
まああの そうですね、あのカメラとかもなんかわざとフィルムカメラ使ってみたいな、
あーなるほど、
そういうイメージがありますが、まあ、
手で組み立てたりとか、うんうん、なるほどなるほど、いろんなヴィンテージ、その言葉もよくなんかヒップスターを、うん、ついてくるものとして表現されたりしますが、ということでヒップスターが何かというより、ヒップスターはどんなイメージを持っているのかっていう、そういうお話を今日は、してみました。日本でヒップスターはいるのかな、うん、ということでまたこんな話題もしてみたいと思います、それでは今日の最後の、曲です、カンナさんにさっき教えてもらったビリー・ドッツ、長かった一日が終わろうとしている、です。トムさん、ミュージックスリー、プリーズ、ゴー。振り返れば夜の気配